今週は藤沢市市民電子会議室コミュット藤沢についてご紹介していきましょう。市民自治推進課の松川直樹さんにお話を伺っていきます。松川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はじめに松川さんが今お仕事をされています市民自治推進課の中でのお仕事の内容、担当事業などがありましたら教えてください。
はい、私ども市民自治推進課の市民活動推進担当では、市民活動や地域活動の支援などに関するさまざまなことを行っております。自治会、町内会や NPO 法人に関することから、藤沢市民祭り、地域市民の家、そして今回の市民電子会議室などに関する業務を行っております。
はい、直接市民に関すること非常に深く、皆様関わりがあると思うんですけれども、実際こういったお仕事についてやりがいを感じている点はどんな時でしょうか。
はい、この仕事について良かったと思うことは、地域のまちづくりに関することであったり、ご自分に関係することだけではなくて、人のために行動や活動を行っている方々に触れさせていただけることです。そういった方たちのお考えや思いに触れさせていただけたり、人のために動かれている方たちの支援をさせていただけることは、自分にとっても貴重な経験だと思っていますし、やりがいを感じております。
はい、そうですね、皆様のため、そして自分のためということで、やりがいを感じてお仕事をされているということなんですが、今回ですね、10月1日に藤沢市市民電子会議室がリニューアルしたということなんですが、まずこの市民電子会議室といったのはどういったものになるんでしょうか。
はい、市民電子会議室は、インターネットを利用した電子掲示板と呼ばれる仕組みで、参加登録をしていただくと、他の参加者と、藤沢に関する意見や情報の交換を行うことができます。平成23年度からは特定非営利活動法人との共同で運営を行っておりまして、現在は愛称をコミュット藤沢として、より親しみやすい呼び名で多くの皆様にご利用いただいております。いつでもどこでも参加できることが特徴で、市政に関することから身近な生活の話題まで、さまざまな意見や情報の交換が日夜を問わず行われております。
はい、そうですか。確かにインターネット上ですから、時間を関係なく意見交換ができるというのもいい点かもしれませんね。で、歴史もありますこの藤沢市市民電子会議室なんですが、今回改めてリニューアルに至ったのはどういう経緯があったんでしょうか。
はい、市民電子会議室は1997年から開設をしておりますが、開設当初と現在を比べると、インターネットを利用する方々の利用環境やその状況がかなり異なってきています。開設当時は市民の皆様同士がインターネット上でコミュニケーションを行える場が現在ほど充実しておりませんでしたが、民間のソーシャルネットワーキングサービスの発達に伴って、そういったコミュニケーションの場も数多く出てきております。また現在ではインターネットを閲覧する際に、パソコンだけではなくスマートフォンやタブレット端末を利用する方が非常に増えてきています。こういった点を踏まえまして、今回市民の皆様同士の課題解決と市民参加に特化した、さらにスマートフォンからなどもより見やすいものへとリニューアルを行いました。
確かに最近では SNS と呼ばれているもの、たくさんの種類が出ていますが、やはり地元に限定したものというところでは、非常に効果的なサイトになっていると思いますね。で、実際今回のリニューアル、どのような部分が注目されているところでしょうか。
はい、リニューアルした点として主なものが3つほどあります。まず1つ目といたしまして、参加者の皆様が藤沢に関する質問や回答、コメントを行い、その結果を見やすくまとめる機能を追加して、参加者同士が知恵を共有できるサービスとして発展をいたしました。次に2つ目といたしまして、パソコンからはもちろん、スマートフォンやタブレット端末でも見やすいデザインに変更を行いました。3つ目といたしまして、市民電子会議室上の組織であります専門的な知識をもとに発言をするオブザーバーといった方たちや、発言に対して次につながる発言を行うフォロワーといった方たちがサイトを盛り上げていくような形となっております。
はい、以上が分かりやすく3つリニューアルされた点ということですので、より今の時代に担った、形になってきているかと思います。さて、今回この放送を聞きまして、初めてこの市民電子会議室のことを知った、またこれからちょっと参加してみたいという方のために、利用の登録、そして活用法など改めてご紹介いただけますでしょうか。
はい、藤沢市のホームページのトップページに、市民電子会議室コミュット藤沢へのリンクがありますので、そこからサイトにたどり着くことができます。 閲覧のみであれば登録をしなくても可能ですけれども、質問や回答、コメントを行うには登録をしていただく必要があります。トップページの下の方の新規登録をクリックしていただいて、メールアドレスなどのユーザー情報をご入力いただき、案内に従って登録を完了させてください。活用法といたしましては、藤沢市に関することでお困りのことや、疑問に思われていることなどをサイト上でご質問いただければ、参加者の方々から有志でご回答がいただけまして、その解決につなげることができます。また他の方のご質問に対して回答やコメントをお寄せいただくことで知恵を共有していっていただければというふうに思います。
はい、そうですか。もうすでに10月にリニューアルされまして、新しい皆様のやり取りも拝見できるようになっているかと思うんですが、何か今流行っているページなどはあったりしますか？
そうですね、もう本当に日常の身近な話題で、
はい、
市内でお気に入りのラーメン屋さんはありますか、うん、って言ってのご質問から、はい、やっぱりそういったものに皆様が、かなり興味持っていただいて、自然に米と藤沢にアクセスをしていただいているところだと思っております。
はい、そのような情報も地元だからすぐに足を運ぶこともできたりして、かなり貴重な情報になっているようですね。そして今後の藤沢市市民電子会議室、コミュと藤沢に期待するという部分はどんなところになりますか？
はい、藤沢に関する知恵が共有され、蓄積されていくことで、皆様がお困りのことや地域の課題を解決することが可能な仕組みとしてさらに発展して、より住みやすい、過ごしやすい藤沢の街の実現につながっていければというふうに考えております。
はい、ぜひ多くの利用をお待ちしております。それでは最後に市民の皆さんに松川さんからメッセージをお願いいたします。
皆様の日々感じられている疑問や、ご意見が藤沢の街をより良くすることにもつながっていきますので、ぜひ多くの皆様にご参加をいただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、藤沢市市民電子会議室の内容についてご紹介しました。市民自治推進課の松川さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。